さんね、できることは絶対あるはずで、大きいプロジェクトでできることもあって、限界を感じるのは当然やけども、そこの中でじゃあ何ができるのかなっていうのを最大限にするのが一番いいのかなっていうふうに、どっちもやってみて思います。
イギリスで修士の留学をしているチャーリーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
簡単に自己紹介してもらってもいいですか？
スヌーピーが大好きなチャーリーです。筆箱もメガネケースもスヌーピーだらけです。食べることと旅行することと光合成することが大好きで、学生の時はバックパッカーでした。今までは日本の大学院でミクロの開発経済学、特に途上国の子どもの初等教育を中心に勉強した後、アフリカの田舎で水衛生の活動をして、その次に南アジアで貧困層を援助する案件をいくつか管理する仕事をしてました。
海外での生活が長いですね。
そうですね、5年ぐらい。でもまだただ5年だけなんですけど。
うん、まだまだこれからも。
まだまだこれから。
もともと海外が好き。
もともと海外は好きで、うん、学生の時からちょこちょこ旅行は行ってました。
じゃあ海外で生活するっていうのは全然抵抗ないし、むしろしたいって感じ？
そうですね、やっぱり日本は好きやけど、海外で住んでるとなんかどんどん知らないことが出てくるので、すごい住んでて面白いです。
今日は今までの経歴とか経験の中でどういうふうに考え方が変わったのかなっていうのを聞こうと思っていただきました。
はい、
うん、前に話した時に、ちっちゃい頃はパイロットになりたかったって言ってて。
そうなんですよ、うん、パイロットにすごくなりたくて、うん、でなんか小さい時に世界地図を見た時に、日本すごいちっちゃと思ってでそれに比べてなんかロシアは大きいし、中国は大きいし、地球ってめっちゃ大きいなって思って、うん、でちっちゃい時ってドラえもんとか見るじゃないですか、うん、でその時になんかどこでもドアってあったらいいなって、
もう
すごい子供ながらにめっちゃ思って、うん、で例えばどこでもドアだけじゃなくて、映画で雲の上に王国作るとか映画であったのとか、例えばタケコプターで空を自由に飛べるってすごいいいなって、なんかもう子供ながらに普通に思って、でもそういうドラえもんがくれるツールがあったら、世界は大きいのにそれに簡単に行けんのになーっていうのを思ってた時に、テレビで吉田美和子さんって踊るバレエの人で、うん、知ってますか？吉田美和子さんはどこでもドアを開けたその先にいて、イギリスの2つのロイヤルバレエ団でプリンシパルすごい長いこと勤めたはって、うん、でテレビでその吉田美和子さんが踊ってるのを見た時に、あ、私もバレエ、どこでもドアの開けた先にいる人がいるんやってなった時に、バレエやってないしどうしようみたいなってなった時に、飛行機を使えばそっちの方世界に行けるんじゃないかなっていうのになって、ってことはじゃあパイロットになれば世界に簡単にどこでも行けるんじゃないか、私はタケコプターもドラえもんも乗ってないけど世界を回れるんかなって思ってパイロットになりたかったがあります、ね、
プリンシパルって一番上手い人？
そう、一番上手い人で、
たまたま見て、
そう、バレエも何にもやったこともないのにバレエやりたいなりたいってなって、習ってもいいのに
ないけど、でもドアを先かけた先海外にいるっていうところで、
あ、すごい憧れて、
うん、じゃあまずは海外に行きたいなっていうのでパイロット。
そうです。
いつからかパイロットの夢から変わったってことですよね？
そう、なんか結構具体的に考えてて、うん、で高校生の時までずっと考えてたのかな、うん、でもうまず身長が足りひんっていうのと、うん、目が今は分からへんけど、当時は手術したらあかん、レーシックは禁止ってなってて、
うんうん、
なので私結構目が弱いので、うん、その2つでもう全然ダメダメってなっちゃって、
身長確かに
ってなって、それが高1の時で、
あ、伸びるって信じて、
そう、ちょっと1年間頑張ってミルクとかひじきとか頑張って摂取したけど高校1年でそんなもう伸びひんからさ、あ、無理やって思って、それが高2になる時ぐらいで、
うん、
もともとその養成学校行くつもりやったけど、
あ、そうなんだ、
だからあれ大学行かなあかんってなって、でも何のために大学行くの何を学びたいのみたいな、すごいもう自分の葛藤、
うん、
自分探しの旅に勉強そっちのけで始まって、うん、でその時に開発の方向行こうかなって思ったのかな。
そうなんだ、
うん、
国際関係学とか国際コミュニケーション学科とか、
ああ
いう系ではなかったもんね。
妹がいるんやけど、うん、妹とそんなに年離れてないから、常にちっちゃい時から分けるものが、食べるものおやつとかが、うん、全部均等に2人分みたいな感じで、
うん、
どっちかが多めに取るっていうのはなくて、
うん、
でもその時になんかテレビで見た同い年ぐらいの子供がもうガリガリの子供がいると、
うん、
私たちは2人で分けられるんやったら、この私が持ってるお菓子をそのテレビの向こうの相手に届けるにはどうしたらいいのかっていう手段が知りたくて、
うん、
なんでそうなってるかじゃなくて、どう解決するかっていうことにすごく興味があったので、だから国際関係論じゃなくて市場のメカニズムを利用してアプローチするっていう経済学選んで、経済開発っていうところを行こうかなって思います、うん、
だから経済学、
そう大学の時は経済で、で特に子どもの初等教育をどういうふうにしたら上げられるかみたいなのをずっと勉強してました。
うん、あそういうゼミとかあったの？
もともとその教育とかは絞られてなくて、開発経済を専門にしてる先生のゼミがあったので、
うん、
何があってもここに行くって叫んでお父さんどいてってでそこに入って、
うん、
当時は別に教育がしたいかっていうのが特に分からへんかったから、大学1回生の時は緑の革命とかの農業のことを勉強したりとか、
うん、
あのバングラデシュのキャッシュの
マイクロファイナンス、
マイクロファイナンスのことを勉強したりとかしたけど、バイトで家庭教師みたいなのしてて、
うん、
で全然成績が上がらへんかった子とかがちょっとこうヒント出してスッと点数取れて、もう学校行きたくない、勉強も興味ないって言った子が、おなんか俺行けるんじゃねみたいな、うん、ちょっとテンションが上がってきて、ですごいどんどん勉強に真面目に取り組むようになって、考えてもいひんかった志望校が先生に言われてっていうのを間近で見てた時に、教育ってすごい力あるんやなと思って、っていうとアルバイトの経験から原動力、教育の力っていうのを途上国の子供に、途上国に生まれちゃったけども教育っていうパワーがあれば、もしかしたらそのアルバイト先の生徒のように力が、
うん、
エンパワーメントがつくんじゃないかなってすごい思ったので、
うん、
教育に絞っていこうと思ってました。
教育また変わったってことだよね。
そう
そうだよね。
そう、そこもその時はもう教育、うん、教育に行くんやと思って、私は初等教育を上げようと思って、
うんうん、
それで生きていくと思ってたけど、それから大学院に進んで、
うんうん、
大学院って経済、政治、法律っていう多様なバックグラウンドから集まった大学院で、で難民支援みたいなしてる、難民指定とか国際法を勉強してる人とかがいて、そういうクラスメートと話してると、教育に行き着くまでに死んでる子がいるんやっていうことを初めて知って、うん、っていうのと同時に、同じぐらいの時期にシリア戦争、シリアで戦争が始まって、で私ちょうど 2,3 年前にシリアに旅行に行ってて、バックパッカーで、
うん、
その時はもう平和な平和で、
うん、
でもすごい優しくて助けられて旅行した思い出があったとこで、がなんか戦場になってるっていうのが、物理的にはすごい遠い国やけど、私にとっては結構人事じゃなくて、その人たちが生きて教育にアクセスできるように、まずは命を救うことが大切なんかなと思ったら、教育じゃなくてその前段階の命保険、特に子供を中心とした健康とかを守れる仕事の方が必要じゃないかなっていうふうに思って、で道をガラリと変えてそっからっていう感じで、
学びながら知識広げてったり深めてったりしていった中で、あこっちだなってこう歩んできてるっていうことだよね。うん、
今大舵を切ったので、うん、結局なかなかバックグラウンドが一本に通ってないっていうのはあるかなっていつも履歴書見ながら思ってるけど、
履歴書見てこの人はこういうことを考えながら生きてきたんだなっていうのが反映されてるってことだよね。
反映できればいいなっていうふうには、
うんうん、そういうのすごいね。 すごい個人的だけど素敵だなと思ってて、うん、なんかこうみんな出すじゃん履歴書とか、うんうん、で見てるのか見てないのか分かんないけど、うんうん、パッと見た時にあきっとすごいこの人は悩んだり考えたりしたんだろうなって、うん、それ見るだけで分かるじゃん、
うん、
でなんか伝えることもできるし、うん、面接中に、
うん、私の中では特にこう衝撃的なものがあったわけじゃなくて、うん、戦争の話聞いたり友達の話聞いてなんとなくこう興味関心が移っていったけどそうやって私自身の中で気づいてなくて改めてこう履歴書書いてる時とか志望動機作ってる時とか一体なんで人道支援なのかなって思った時に振り返ることができたから気づいてないことってすごくある自分自身のことやのにあるんやなって思いました、
うん、じゃあなんで今人道支援やって勉強してるのっていうのはそういうところから
そうなのでずっと関心は子どもの健康とか保険を人道支援に置いてどう守るかっていうのにずっと関心があって今後もそういう方向で進めていきたいと思ってるけども一方でやっぱり教育の大切さっていうのは昔から思ってることやから子どもの権利、公衆衛生、健康、教育っていうのをまとめた分野で最終的には働けたらいいなっていうふうに思ってます。
そうか、じゃあ一個一個の個別具体的なというかプロジェクトとかに入ってって最終的にはもうちょっと上のこうまとめるようなところに行けたらいいなっていう感じ、う
ん
う
ん、今の時点では公衆衛生の分野で行ければいいなと思ってるけど最終的には公衆衛生と教育を含む子どもが置かれている環境の向上っていうのに携われたらいいのかなっていうふうに思ってます、う
ん、なんで子どもなんですか
大人ってもちろん先進国と途上国って比べたら叶えられるものっていうのは限りなく違うと思うけども少なくとも大人は一人でも生きれるしそっから環境変えようと思ったら変えられるはず子どもは私の友達が子供を産みました赤ちゃんいましたみんなすごい喜んでちょっとでも怪我とかしたらもうすごいみんな気にするっていう一方で毎日毎日何人も何人も死んでる子供が実際いてでも誰も一人ずつにもちろんその現地では気にしてる人はいるけどもあまりにそれが普通の状態になってるっていう世界がすごく不自然でただ国が違うだけでこうなってるっていうことがすごく不均衡に思っててで子供は守られるべき存在でなのに守れてくれる人が誰もいいひんでも少なくとも大人は途上国の例えば女性とか守られるべき存在ではあるけども少なくともまあ子供よりは生存の可能性は高いし道は切り開けるけどその道を切り開けるアクセスがあまりにも子供はないのでだからっていうのがあります。
なんか子供とかの方が裁量権があまりないとか、うん、方法手段を知らないとかっていうのももちろんあるしね、うん、そうなるとより過酷な状態になりやすいっていうのはあるのかもしれないけどね、
うん、
いやなんか人と来ていろいろ想像しちゃった今その説明している光景を頭の中でこう考えると、うん、人事じゃないというか悲しいなって
そうなんかまあ純粋に子供がすごい好きっていうのもあって、うん、もう子供が笑うだけでやっぱみんな笑顔になるしそれは別にどこの国でもそうやし、
うん、
だからその笑顔を絶やしたくないなっていうのが多分一番その理由はいっぱいあるけど、
うん、
多分子供の笑顔が好きでその笑顔をお腹すくとか、うん、汚い水飲んじゃって亡くなったとかそういうのは不正で明日明後日への命につなげられたらいいのになっていうふうに思ってます。
今までいろいろな経験されてきていわゆるアフリカとか南アジアとか、うん、考え方が変わったり変わらなかった部分っていうのはあるのかなって伺いたいなと思ったんですけど
自分自身すごく感じたのは家族のぬくもりはすごいアフリカにいた時に思ってで子供が庭で遊んでて私の同僚のお父さんがお家に帰ったら子供がこうギャーって抱きついてお母さんが笑いながら芋を洗ってるみたいな、
うんうん、
なんかそういう日本ではもちろんあるかもしれんけどそういうのなかなか日本で見えてなくて生活感っていうのかなそういうのをすごい途上国行くと感じたので 純粋に、あ、家族ってすごいいい存在やなっていう風に思いました。
なんか今話聞いてて、三丁目の夕日って
あるじゃん、ああいう感じの、
ね、なんかお隣さんでもうちにガツガツ入ってくる感じで、ね、みんなで子供育ててるじゃないけど、うん、こう子供と大人との触れ合いも多いし、うん、コミュニティが一体となってる感じがいいなって思ったんだなって。日本も昔はそうだったのかなってね。
確かに三丁目のやつみたいな感じが本当に目の前に広がってて、すごいそれはいい光景やなって思って。
アフリカっていうところに例えば言っちゃうと、過酷とか暑いとか、なんかそういうイメージが先に来がちだから、
みんな貧困で大変みたいな、愛苦しんでるみたいなイメージがすごく、いわゆる途上国っていうのはあるけど、でそこに笑顔はもちろんあるし、みんな楽しく過ごしてるし、で日本には全然もうなくなっちゃったような気がするものがそこには存在してているのと、国としてのエネルギーをすごい感じることが多くて、それはすごい日本にいてるとなかなか考えたことなかったけど、
国としてのエネルギー、
あ、この人たちはすごい成長しよう、発展しようと思って進んでるんやなっていうのを人から受ける、それはやっぱりヨーロッパには全然感じなくて、もう落ち着いてみたいな感じ。
寒いからとかではないよね。
全然じゃない確かに暑いからやったかもしれんけど、例えばずっとアジアを旅行してて、その次インドに向かった時に、タイとかっていうのはある程度もう成長してるからそこまで感じることはなくて、うん、インドに移った途端、人々のエネルギーっていうんかな、体中に感じるっていうか、
へー、そうなんだ。
それがあるのが、自分自身が置いてけぼりにならんように、うん、私も一緒に走らなっていう感じになるのが、
熱くなるってこと？
そう、
それが好き
っていうか、エネルギーをもらって私もやらんとっていう感じの雰囲気があるかなっていうふうに思います、う
ん、イメージ変わらないなっていうのある？
私の昔の中では、途上国って何もない、とりあえずないないないないっていう感じやったけど、知っていてもできないことはある。例えばアフリカで水衛生のことをした時に、この水は汚いやんからきれいにしなあかんやろみたいな言ったら、そんなことは知ってると、こんな水は病気の塊やから飲んだらあかんことは知ってるけど、でもこの水しかないのって言われて、きれいな水に行くにはまずお金がいるとか、すっごい長い距離を歩いていかなあかん、そういうのでもこの汚い水でさえ取りに行くのすごい時間かかるからって言われた時に、知識はもうとっくにあってでもできないっていうこともあるっていうのが一個と、本当に知らない、知らなくてそれを当然やと思ってる。例えばインドで生理っていうのは病気の一つで、その間は外に出たらあかんとか、
今も残ってる。
そう、今もやっぱり、もちろん都市部ではないけど、うん、都市部からちょっと離れた近郊の町とかになると、もうそういう風になっててっていう風なとか、あとアフリカの女性器切除とかも、正しい知識を知らない、無知ってすごく恐ろしいんやなっていう、知っていてもできないことがあるっていうのと、知らなくて無知であるっていう境界線を知ることっていうのは、開発支援をしていくものとしてはすごく大事なんだなっていう風に思います。貧しい国は別に全員が貧しいわけじゃなくて、貧しい人がただ単にいっぱいいる国なんです、私の感覚では。だからもちろん都市部には日本人より、まあ、明らかにお金持ちの人っていうのはどこの国でも多分いてて、からその認識っていうのはすごく変わりました。
知っててもできないっていう現実に立ち向かった時、どう思った？何もできないみたいな無力感みたいなの感じちゃうのかなって思ったけど、ね、仕事で入ってたわけじゃない、きっとそういうの、何かを変えていこうみたいなので入ってたんだろうなって思ってて、でそれでそういう現実を見ると、なんかもうちょっと大きな介入が必要になるとか、小さくてもこうみんなの行動変容を促すようなことが必要だったりとかだと思うんだけどさ、
アフリカで仕事した時は自分自身の限界を感じたので、もうちょっと政策寄りの資金を持ったスキームに携わりたいっていうふうに思って出たけど、実際草の根での活動と、もうちょっとバックオフィスかな、どういったらいいかな、
ちょっと大きな
大きなプロジェクトに携わった時に、どっちも 一長一短あって、草の根できることは絶対あるはずで、大きいプロジェクトでできることもあって、限界を感じるのは当然やけども、そこの中で、じゃあ何ができるのかなっていうのを最大限にするのが一番いいのかなっていうふうに、どっちもやってみて思います。
現場で動く人も必要だし、現場が動きやすいようにこう上からね、投入するものを投入してくれる人
だね。どっちかだけじゃないっていうのはすごく思って、
そうするとまたなんか悩みそうだね。
そう、草の根での活動が終わったら、どんどん後ろのプロジェクトのサポートに行くのかなと思ったけど、やっぱり現場戻りたいとか、多分現場に戻ったらまた後ろに制作の方行きたくなるしっていう風に再現がないのかなって。
あ、そうなんだどっちが好きかとはっきり分かったとかそういうわけではなくて、やっぱどっちも必要だよねっていう結論なんだ今のところ。
そう、多分現場から離れると現場が恋しくなって、で現場に戻るともうちょっと大きな視点で見たいとかなって、それを多分繰り返していくのかなって現場好きなんだと思います、
文句言いつつも。
そう超文句言うけど。
この番組では最近興味があることとか関心があることっていうのも聞くんですけど、何かありますか？
多分私の知識不足なんやけど、昔からずっと宗教っていうのが不思議な存在で、そもそも多分宗教がない国に生まれたからかもしれんけど、
あるよ
確か
あるよ
あることはある。こう見えないものや、もちろん仏像とかはあるけど、実際見えてないもの、例えば皮膚の色とか、話してる言葉とか、そういうのじゃない目に見えないものに、それを理由にして相手と簡単に境界線を引けるしまうツールってることにすごい不思議で、もちろん宗教っていうのは建前で、その後ろに政治があったりっていうのは百も承知やけども、宗教が手段として大々的に表に出せるのが、しかも今に始まったことじゃなくて、大昔からなんか宗教を理由に人の命がどんどん簡単になくなっていったり、いじめの対象みたいな、国と国でのっていうのが私はすごい不思議で、なんでそういうのが出てきちゃったのかなとか、でも実際問題ロヒンギャはこの定義に入ってないし、いろんな本とか読んでみても、この過激になってしまう理由とかっていうのは教育とか貧困っていうのが大きく絡んでるっていうのは認識してるけど、でもそこに関わっていく人って全員が全員教育がなくて貧しい人だけじゃないし、多宗教の人になんでそんなに非寛容になれるのかっていうのが、私は若干まだ理解ができてなくて、
宗教間の対立っていうのはちょっと難しいというか、理解できない部分もあるかもしれない。
そう、もしかしたらさっき言わはったみたいに、日本に宗教はもちろんあるけど、だからってそこが境界線を引くツールには日本にはなってない気がして、明確に生活に現れてないしっていうのが、ずっと世界史から始まって、でも実際今もまだ何々派と何々派が対立とか、っていうのがすごく私の中では不思議、興味。
今までこういろんな国を行って聞いてみたりはした？その現地の人になんでとか。
センシティブな問題やから、あんまり聞くことはできひんくって、個人の中ではそんなに明確にあの人たちは自分たちとは違うって言った人は聞いたことはないかな。
なんか別に信仰であって、そこで対立、何を信じててどっちが正しいかっていうのではないから、それはそれでいいんじゃないかなと思うけど、もちろん聖地は誰のものかとか、そういうのはすごいね、イシューなのかなとは思うけど、それで
人を、そのさっきの話、妹とおやつを半分こした話じゃないけど、じゃあ仲良く半分ことか妥協できる点を探すとか、なんでそんなにシンプルにできひんのかなっていうのが、多分知識不足やろうけど、私の中ではクリアになってない。
聖地に関して言えば分けられないんだろうなっていう感じはするけど、何なんだろうね。結構国と国との違いとかもあるじゃん、までの歴史的な変遷から隣国が嫌いとか、でそれの規模の大きい版みたいな風に考えたらさ、雑なのかな。
例えば世界史的には大きい国が他の宗教の人たちも許しますと、全然自分の主たる宗教を強制しひんけど、その代わりにちょっとだけ税金多く取るよみたいなっていう国が昔あって、ローマ帝国やったかトルコの方やったか忘れたけど、それですごい国がバッて発展したっていうのがあるから、なんか かしらの譲歩できる部分っていうのがないのかなっていうのが、なんでこんなことにいつも宗教が理由になってるのかなっていうのが、
なんだろうね、うん、違いがあるとそれを生かして団結することで強くなって、
うんうん、
でそれでお金を得る人とかいるから、
うん、
そういうのもあるのかなってちょっと思っちゃうけどね、うん、戦争があるとね、
うん、
儲かるとかさ、う
ん、あまりにも後ろに潜んでるものが大きすぎて、結構昔から関心持ってるものの私の中のトピックかなっていうのはずっと、
うん、チャーリーさんは宗教は何ですかって聞かれたことはある？
宗教は何っていうのは結構最初の挨拶ぐらいで聞かれるかな、
そんなカジュアルに聞かれるんだね。
何信じてんのって言って、
うん、
で自分と一緒やったら同志だみたいな感じで、他の宗教でも特に聞かれへん、言われへんけど、宗教を持ってないっていう考えがその人たちにはなくて、
うん、
日本って宗教何って言われた時に、一応仏教の国ではあるけど、あんまりその特別に持ってる人はいいひんって言ったら、ありえへんみたいな感じで。
どんな感覚なんだろうね。男性ですか女性ですかっていう、なんかそれぐらいの感じなのかな。
多分パスポートに載るぐらいの基本的なインフォメーションなのかなって。宗教がないって何なのみたいな。
宗教がないってことを説明する？
するけど全然理解ができひん。みんな宗教持ってる国とかやっぱり当然のようにあるから、不思議、やっぱり全然日本と違うなっていうのはバックパッカーを始めた時に一番思ったことかな。
うちなんか結構おばあちゃんがね、迷信とか信じるタイプだったし、
うんうん、
困ったら、
うん、
仏様にお祈りしようとかっていうのがあって、うん、それが結構影響強いらしくって、うん、やっぱ私は仏教徒だみたいな思ってるけど、
うん、でも罰は当たるとかっていうのはよく言われてて、ちっちゃい時に、
うん、
で今も対案とかは調べてこの日はあんまり良くないなとかいうのはいつでも私も調べてるから、
うん、
そういう意味では考えが根付いてるのかなって思う。
あと最後に10年前の自分とか昔の自分に伝えたいこととかっていうのはありますか？それか、うん、自分より若い人に対して。
開発支援で仕事したい、海外で働きたいって決意した時に恐ろしくて、自分思ったくせに実現できんのかなみたいな不可能なことな気がして、大学の時は開発の仕事したいなんてもう恐ろしくて全然人にも言えへんくって、自分自身でも信じられへんくって、すごいそれが私の中では続けられてるよっていうのを10年前の自分に言いたいなって思ってて、卒業した時にアフリカに行くっていう選択肢はあった一方で、日本に就職するっていう選択肢もあって、でその時にアフリカに行くと後悔するよって、その時は新卒やったから。
誰に言われたんですか？
周りに結構そのカードはまだ切るべきじゃない、まずは日本で就職して、はい、だって開発の世界が嫌になった時に、日本に帰る時に勤務経験があるというのはすごく大切やから、で新卒っていう
プラチナチケット、
そうっていうのをなんかその時にしてていいのっていうのはすごくアドバイスとしてもらって、
うん、
私自身でも結構悩んで、うん、今でもそれが正しかったっていうのは分からへんし、海外に必ずしも出ることっていうのは正義じゃないと思ってるから、日本でできることって絶対いっぱいあるから、でも正解が分からへんし、
うん、
だからこそ自分が選んだ選択肢を後悔しないように歩むしかないのかなっていうふうに思って、
正解にしていこうみたいな、
そう正解であったんかなっていう、後で振り返ればいいかなと思ってるけど、うん、でも一方で幸運なことに辞めたいってことは全然なくて、もちろんまだ全然夢は叶ってないし、もう日本帰りたい、サンマ食べたいとか
あるね、
そう、なんで私こんなドロドロの服着てたか、
ドロドロの服着てる、
砂ぼこりに紛れてとか、くじけたりストレスフルな生活はいっぱいあるけど、今のところ辞めたいって思ったことは全然なくて面白いし、だからこう骨を詰められるって思える世界を見つけられたことはすごい幸運やなって思うし、うん、できることもどんどん今増えていって、うん、やりたいこともどんどん増えてきて、で昔撒いた種が全然バラバラに撒いたはずやけど、ちょっとずつなんか生えてきたかもみたいなのはやって楽しいし、今撒いてる種も10年後それが点と点が線につながってればいいなっていうふうに思ってますね。 うん、昔諦めたパイロットはもうできひんかったし、でもパイロットではないけど世界のを舞台にして働けてるっていうのはちょっと10年前の自分に言いたいなっていう。
じゃあ10年後の自分としては、うん、今のところ正解っていう
正解っていうのを言えるように今やってる感じかな。
でそんなになんだろう迷わないで大丈夫だよみたいな感
じ、うん、そうかなって思 う。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日はイギリスで勉強している留学しているチャーリーさんでした。
ありがとうございました。